皆さんこんにちは。プレプリどんどんますドット NT の時間です。2026年5月15日の配信ではます NT カテゴリから19本の論文をお届けします。1本目は SADAR さんと RP パリスさんによる A ジェネラリズドクローズドフォームオブラマヌジャンタイプフーリエコサイントランスフォームビアメイジャーズ G ファンクションマイヤーの G 関数を用いたラマヌジャン型のフーリエコサイン変換の一般化された閉じた形式です。この論文では天才数学者ラマヌジャンが扱った積分とその一般化についてマイヤーの G 関数を使って解析的に評価しています。ラマヌジャンは特定の積分の値を探索していましたが、これまでマイヤーの G 関数を用いた一般的な表現は得られていませんでした。そこを埋めるために著者たちは無限フーリエコサイン変換の一般化された閉じた形式を導き出しています。手法としてはコサイン関数のメリンバーンズ型の輪郭積分表現を使い、ガウスのガンマ関数の倍数定理などを駆使して積分をマイヤーの G 関数の無限級数に変換しています。さらに任意の数による有回数列を導入して積分を一般化しており、ボックスライト関数やミッタグレフラー関数まで拡張している点には著者の並々ならぬ意欲が感じられますね。最終的に基地のラマヌジャンの積分値と照らし合わせることで9つの異なるマイヤーの G 関数の無限級数について閉じた形式の評価を導き出しました。古典的なラマヌジャンの積分を現代的な関数論で鮮やかに結びつけた非常にパワフルな枠組みを提示した研究といえます。2本目はトン・ニューさんによるパリティベクターズ&パラドキシカルシーケンスインザアクセルラティドコラーツマップ加速コラッツ写像におけるパリティベクトルと逆説的な数列です。この論文では有名なコラッツ予想に関連して加速コラッツ写像という枠組みの中でパリティベクトルや逆説的な数列について深く掘り下げています。ここでいう逆説的な数列とは最終項が開始項よりも小さくなるけれど単純なサイクルには戻らないというちょっと不思議な性質を持つ数列のことです。著者は単なる数値シミュレーションに頼るのではなく解析的な証明を用いてその構造を明らかにしようとしています。特に2のべき乗を法とする乗与類を分析することで特定のパリティベクトルを持つ数の個数を正確に数え上げる方法を導き出しました。驚くべきはある固定された長さの逆説的な数列がいくつ存在するかを実際に計算して確かめることなく数式だけで決定できる点です。さらにこうした数列の開始値の集合は全体で見ると密度がゼロであるという定理も証明しています。また逆説的な数列の比率が対数2を対数3で割った値の近似分数のような構造を持っているという興味深い観察結果も示されており、数論的な美しさを感じさせます。もちろんコラッツ予想そのものを完全に解いたわけではありませんが非常に緻密な分析が行われた研究です。3本目はダンボ・フックさんによるローカルサーティフィケーションオブデジデュアルスクエアクラシズイン Q2PQPS1bit アフィネアンドフィニテチョイスヒルベルトシンボルフレームワークス Q2PQPS における乗与平方類の部分的な証明、1ビットアフィンおよび有限選択のヒルベルト記号フレームワークです。この論文ではある種の全未発事態における基本単数形の決定についてこれまで解消されていなかった1ビットの曖昧さを解決しています。具体的には2つの候補のうちどちらが最終的な単数生成者になるのかという問題です。著者はヒルベルト記号を用いた局所的な判定法を導入しこの選択を明確にしました。面白いのがこの1ビットの情報が従来の乗与データだけでは決して判定できない新しい算術的な情報であることを証明した点です。実際に数値例を用いて同じ乗与データを持っていてもこの判定ビットが異なるケースがあることを示しています。 さらに有限個の平方類の候補がある場合、それらを局所的なヒルベルト記号のテストによって完全に分離できるという一般的な定理も導き出しました。単なる計算手法の提示にとどまらず、線形部分空間からアフィン常用類、そして有限集合へと判定の枠組みを広げて論じた構成が非常に鮮やかで、通論的な洞察に満ちた研究でした。4本目はケン・ウィリヤードさんによるプレゼンテーションズ・オブ・ガロア・グラップス・オブ・アンダミ・フィールド・エクステンションズ・オブ・グローバル・フィールズ・アンド・ ITS ・プレディクティド・ディストリビューション帯域帯の不分岐拡大のガロア群の表示とその予測される分布です。この論文では帯域帯の最大不分岐拡大におけるガロア群という非常に捉えどころのない対象に挑んでいます。類対論を使えばこの群のアーベル化については分かりますが、群そのものは無限群になることもあり、生態を突き止めるのは至難の業です。そこで著者はガロアコホモロジーや局所帝都相対性を駆使してこの群の特定の小群がどのような表示を持つかを具体的に導き出しました。さらに驚くべきは、ここからランダム群のモデルを構築してこれらの群がどのように分布しているかを予測した点です。これは有名なコーエン・デンストラ・マルティネの推測をあらゆる帯域帯へと一般化したものになります。関数帯までカバーしているのが心強いですね。特定の条件下でこのモデルが予測するモーメントが実際の分布と一致することを証明しており、古典的なランダム行列による解釈も特殊なケースとして取り込んでいるという非常に一貫性のある構成になっています。5本目はジョン・カリナンさんとセバスチャン・サルジェンティさんによる古代ラネロン・スタティスティックス・フォーラショナル・エリプティック・カーブス・ウィズ・ジェイ・インバーリアント・ゼロ&1728ジェイ不変量が0および1728である有利楕円曲線の古代ラネロン統計です。この論文では特定の J 不変量を持つ有利楕円曲線の古代ラネロン型の分布について詳しく調べています。特に J 不変量が0または1728の場合に注目しているのですが、これらの曲線はそれぞれ素数3や2において必ず下方的間約を持つという面白い性質があります。著者たちはまず最小 YL シュトラスモデルを構築し、帝都のアルゴリズムを適用して各型を判定するための算術的な基準を導き出しました。そして古い法を用いて高さで順序付けた時の各型の全近的な割合を計算しています。結果として J 不変量が1728の場合は効果的なねじれグラフによって分類され、最終的な割合は3分の1、3分の1、6分の1、6分の1という非常に綺麗な数値になりましたね。一方 J 不変量が0の場合はねじれ部分群によって全近的な公式が変わることが示されています。これらの理論的な予測がコンピュータによる計算データと見事に一致していた点に強い説得力を感じます。6本目はアンジェリカ・バベーさん、ウジャワル・シャーさん、マリック・ケベさんによるハウツイストクラスリダンダンシードライブザ・プレディクション・オブ・トレイシズ・オブ・フロベニウス・オブ・エリプティック・カーブス、ツイスト類による冗長性がどのように楕円曲線のフロベニウスの後の予測を駆動するかです。最近機械学習を使って楕円曲線のフロベニウスの後を予測するモデルが驚くほどの精度を出して話題になっていました。でもこの論文はそこに鋭い疑問を投げかけています。実は高い精度が出ているのは数学的な深い性質を学んでいるからではなく、データセットの中にあるツイスト類の冗長性をうまく利用しているだけではないかという指摘です。具体的にはモデルが二次ツイストの家族を暗黙的に識別し、単に符号を当てるだけの簡単な問題にすり替えていた可能性があります。著者たちはこれを検証するためにツイストのハッシュ値や大きな素数における後の絶対値を使ってグループ分けする単純なアルゴリズムを作成しました。するとなんとこの単純な手法が高度なトランスフォーマーモデルよりも高い性能を示してしまったのです。 学習データに二次ツイストが存在しない曲線でテストすると、元のモデルの精度はガクンと落ちました。これは、AI が数論的な本質を捉えていたわけではないことを物語っていて少し切ない結果ですね。そこで彼らは、各ツイスト類から代表的な曲線を一つだけ抽出した純粋なベンチマークデータセットを公開しました。これで、今後の研究は本当の意味で非自明な算術的性質の解明に向かえそうです。7本目は中田由紀さんによる L インディスティンギシャビリティフォーカバリンググラップスオブアルゲブレイクトリー大数トーラスの被覆群における L 不識別性です。この論文は数対上の大数トーラスのブリリンスキードリーニュ被覆群についてグローバルな L 群が有限であるかどうかを詳しく調べています。もともとの動機はラングランズ計画にあります。通常の還元的大数群では L 群がある表現が歩型であるかを判断するのに役立ちますが、メタプレクティック群のような被覆群の場合同様の構造があるのか、特にトーラスの被覆群におけるグローバルな対応物が有限次数を持つのかはすぐにはわからない問題でした。著者は被覆群の中心の特定の小としてグローバルな L 群を定義し、強文字格子上のガロア普遍な二次形式に関する分類定理などを駆使して解析しています。地元のパケット群がどのようにグローバルな構造に組み込まれるかという局所から帯域への視点でのアプローチが非常に巧みです。最終的に類数が有限であることなどを利用してグローバルな L 群が有限次数であることを証明しました。被覆群という複雑な対象に対して理論的な基礎をしっかり固めた素晴らしい成果だと思います。8本目は高尾小松さんによるフィボノミアルデターミナンツ、フィボノミアル行列式です。この論文ではフィボナッチ数に基づいた二項係数の類似であるフィボノミアル係数の性質について探求しています。これまでフィボナッチ数そのものを表す行列式は研究されてきましたが、フィボノミアル係数を直接的に表す行列式はあまり知られていませんでした。そこに注目した著者はヘッセンベルグ行列という形式を使って新しい行列式表現を導き出しています。アプローチがとても巧妙で、母関数やベルタ公式の理論を駆使し、さらに有名なチュ・バンデルモンドの高等式のフィボノミアル版を導入して証明を行っています。これにより単なる行列式の提示にとどまらず、母関数の連分数展開まで結びつけた点は組み合わせ論的な視点からも非常に鮮やかだと思います。最終的には実数への一般化も行われており、既存の結果を特殊なケースとして包含させることで理論的な完成度を高めています。フィボナッチ数列という親しみやすいテーマから高度な行列論までを体系的に結びつけた素晴らしい研究でした。9本目はシアヤンフーさんとメンガオさんによるエーデンシティバージョンオブクエーターナリーゴールドバックプログレム、4つの素数の和に関するゴールドバッハ問題の密度版です。この論文では数論の有名な問題であるゴールドバッハ予想をさらに発展させて素数の部分集合に注目しています。普通のゴールドバッハ問題は整数を素数の和で表せるかを考えますが、ここではある程度の密度を持つ素数の集まりだけを使って大きな偶数を4つの素数の和で表現できるかを探求しています。特に面白いのが4つの異なる素数の部分集合を考えている点です。著者たちはこれら4つの集合の相対的な加減密度の合計が1を超えていれば十分に大きい全ての偶数をそれぞれの集合から1つずつ選んだ4つの素数の和で書き表せると証明しました。しかもこの合計がちょうど1以下になると成り立たないため、この条件が限界であるという点まで突き止めています。証明には加法的組み合わせ論のグリーン転送原理という強力な手法が使われており、素数の問題をより扱いやすい設定に移行させて解いています。数学的な粘り強さを感じる 非常に精緻なアプローチですね。10本目はチェンティングワンさんによるオンマキシマルプライムギャップス最大素数間隔についてです。この論文ではある素数とその次の素数との間にある距離、つまり素数間隔が最大でどれくらいの大きさになるのかという問題に挑んでいます。著者が提案したのは、素数間隔がその素数の自然対数とさらにその自然対数を取ったものの積を超えないという新しい上限の境界線です。対数関数を20に重ねるというアプローチが非常に緻密で面白いですね。証明の過程では素数間隔の算術平均の定義や部分和法のテクニックが駆使されています。もし素数間隔がこの境界を超えたと仮定すると矛盾が生じることを導き出すことでこの上限を証明しました。この結果から非常に具体的な応用も見えてきます。例えば正の整数 n に対して n の次乗から n の次乗たす n の間、そして n の次乗たす n から n の次乗たす 2n の間にそれぞれ少なくとも一つの素数が必ず存在することが示されました。数論における古くからの予想に具体的で強力な一石を投じる興味深い研究結果となりました。11本目はナタリア・ガルシア・フリッツさんとヘクター・パステンさんによるパターンズ・オン・エリプティック・カーブス・ビヨンド・ブレンナーズ・コンジェクチャ・ブレムナーの予想を超える楕円曲線上のパターンです。この論文では楕円曲線上の有利点の X 座標に長い等差数列が現れるならその曲線のランクは大きくなるはずだというブレムナーさんの予想をさらに広げて考えています。単なる等差数列だけでなくもっと多様な数学的パターンに適用できる柔軟なパターン原理を導き出したのがこの研究のすごいところですね。具体的にはネバン・リンナ理論と一様モルデルラング定理を組み合わせてある種の写像の分岐値が異なれば有限ランク部分群の像との交わりはランクに依存する定数で抑えられることを示しています。これにより等比数列やメビウス軌道、さらには下方的あるいは情報的なシフトといった複雑なパターンについてもそれが現れるならランクが大きくなければならないという強い制約を証明しました。実際のデータベースにある具体的な楕円曲線を使って高いランクを持つ曲線が実際にこうした複雑なパターンをエキシビットしている様子も示されており、理論と実例が見事に結びついていて非常にエキサイティングな内容でした。12本目はクリスティアン・タフラさんによるオンブイユーズレストリクティドボックスエスティメートインワーリングズプロブレム、ワーリングの問題における部の制限付きボックス推定についてです。この論文は数論の有名な課題であるワーリングの問題を扱っています。具体的には各変数が任意の範囲、つまりボックスの中に制限されている場合にある数の和が指定の値になる解がいくつあるかという推定について研究したものです。もともと部さんという方が変数の数がある程度大きければ期待通りの上解が得られることを証明していましたが、その変数の数の条件が指数の次数に対して指数関数的に大きくなってしまうという課題がありました。そこを改善しようというのがこの論文の目的です。アプローチがとても巧妙で演習法を用いていますが、特にビノグラドフの平均値定理の最新の成果をうまく取り入れています。ボックスの辺の長さが近いバランスの良い場合とそうでない不均衡な場合で戦略を使い分けているのが面白いですね。不均衡なケースでは一番小さい変数を固定して残りの変数でうまく誤差を抑えるという手法をとっています。結果として変数の数の式位置を大幅に下げることができました。今後は平均値定理のさらなる進展があればこの式位置はもっと改善されるでしょう。数学的な積み重ねが直接的に成果につながる非常にエキサイティングな内容でした。13本目はジョージ・E・アンドリューズさんとモハメド・エル・バシュラウィさんによるソリューションズ・フォー・ヘッケ・サム・クエスチョンズ・オブ・バナルジー&ブリングマン バナージとブリングマンによるヘッケワの問題への回です。この論文では2色の分割数に関する級数の問題に取り組んでいます。もともとこの級数の偶数部分に関するヘッケ型の公式はモジュラー形式などの高度な手法で証明されていました。ですが今回の著者たちは旧級数やベイリー体という手法を使ってより直接的な組み合わせ論的な証明を試みました。まず級数に変数 A というパラメータを加えて一般化しベイリー変換を用いて和の等式を導き出しています。その過程でヤコビの三重積の有限形式やオイラーの五角数定理の有限版などが巧みに使われているのが非常に鮮やかです。結果として偶数部分だけでなくこれまで未解明だった奇数部分の公式も導き出しました。特に面白いのが奇数部分の等式において特定の常余類が消えてしまうという性質が見つかったことです。さらにパラメータ A を塩分多項式の根に設定することで周期的な係数を持つ有限定多和という興味深い結果も得られました。複雑なモジュラー形式を使わずに基本に忠実な手法でここまで鮮やかに解き明かした点に数学的な快感がありますね。14本目はアーシェーシェスさんによるリアルジオメトリックトランスセンデンスフォーザガンマファンクションというガンマ関数のみ幾何学的超越性に関する論文です。この研究ではある代数曲線とその関数による像の両方が代数的な性質を持つバイアルジェブライクな多様体という概念に注目しています。もともと指数関数などは代数微分方程式を満たしますがガンマ関数はそれを満たさないため非常に個性的で扱いが難しい関数として知られています。そこをあえて実数変数の視点から解析しようとする試みがとても挑戦的で面白いですね。著者は複素数領域での基地の結果を実数領域へと橋渡しするために規定変換という手法を用いています。その結果実数において弱くバイアルジェブライクな代数曲線は X 軸のみであるという結論を導き出しました。またY 軸の像が無限に螺旋を描いて X 軸と交わるため代数曲線の性質に反することを証明しています。この視覚的なイメージが湧く説明は数学的な厳密さとともに非常に説得力があります。さらに入力と出力の両方が代数数となる特別な点についても考察しており、ある種の予想に基づけばそのような点が無限に存在する曲線はそれ自体が特別な曲線であるはずだというマニンマンフォード予想に似た議論を展開しています。15本目はマスドット AG からのクロス投稿でアドラー・マルケスさん、ユリダ・シルバさん、サイード・タファゾリアンさんによるコンストラクション・オブ・ノン・スペシャル・ディビジャーズ・オン・クンマー・カバーズ・ウィズ・アーブリタリー・ラミフィカチオン・フォー・ LCP 構図 LCP 符号のための任意の分岐を持つクンマー被覆上の非特殊因子の構成です。この論文はサイドチャネル攻撃などに強い LCP 符号という特殊な符号を代数幾何学の手法を使って効率よく作るための研究です。これまでこの符号に不可欠な非特殊因子というものを探すには完全に分岐した点しか使えないという厳しい制限がありました。でもこの研究ではその常識を打ち破りどんな分岐状況でも対応できる柔軟な枠組みを提案しています。特に面白いのが計算が大変だった従来の組み合わせ論的なアプローチを捨ててガロア群の作用や普遍因子のテクニックを導入した点です。これにより条件判定がとてもシンプルになりました。実際にディクソン多項式を用いた例では従来の制限があったら諦めていたであろうケースで優れた性能を持つ符号の構成に成功しています。理論的な突破口がそのまま実用的なセキュリティ向上につながっているところが非常に鮮やかですね。16本目はマス GP からのクロス投稿でニャットミンドアンさん、シアオビンリさん、 バングエンさんによる MC シャネリビンオームボールズ&シンプルレングスマルチプリシティーズマクシェーンリビンノルム級と単純長さの多重度です。この論文では有限面積を持つ双極的な一度穴あきトーラスにおいて同じ長さを持つ単純閉塞地線が最大でいくつ存在するかという問題に取り組んでいます。ここで鍵となるのがマクシェーンリビンノルムという考え方です。この枠組みを使うと側地線の長さがノルムとして表現され特定の長さを持つ側地線は膨らませた凸球の境界上にある格子点に対応します。研究チームはノルム球の境界を解析するために放線方向の回転量を評価するという非常に緻密な手法を導入しました。その結果あらゆるこのようなトーラスにおいて長さがちょうど L である単純閉塞地線の数は L の多項式対数関数で抑えられることを証明しています。特にモジュラートーラスの場合これまでの対数的な評価からより精緻な部分多項式的な評価へと改善されました。さらに面白いのがノルム級の境界の局所的な幾何学についての解析です。有利方向はすべて非常に小さな外角を持つ角になっている一方で無理数方向についてはある種の近似速度によって無限次まで平坦かどうかが決まるという二分法の構造があることを明らかにしました。大半の方向は平坦であるにもかかわらずどこにも平坦でない方向が中密に存在するという対比が数学的な美しさを感じさせますね。17本目はマスドット4からのクロス投稿でデイビッド・ペンゲリーさんによるソフィー・ジェルマンマテマチシエン・エクストラオーディネア A ストーリー・ストレンジャー・ザン・フィクション並外れた数学者ソフィー・ジェルマン事実に勝る物語です。この論文はフランス革命期に独学で数学を学んだソフィー・ジェルマンさんの驚くべき人生と再発見された業績について語っています。特に注目したいのがフェルマーの最終定理に対する彼女のアプローチです。これまで彼女の貢献は限定的なものだと思われてきましたが著者が一次資料を徹底的に分析したところ定理を完全に解決しようとする壮大な計画があったことが分かりました。彼女は数論において剰余や合同などの高度な手法を駆使していました。特定の素数指数に対して部分的な解決を示すソフィー・ジェルマンの定理は有名ですが実はそれだけではありませんでした。原子根や置換の群の性質を形式化されるずっと前から独自に開発していたなんて本当に天才的ですよね。また男性理論の研究でアカデミーから金メダルを授与されたことや解が存在する場合の数は極めて巨大になることを証明した点も特筆すべきです。結局彼女の壮大な計画は必要だった補助素数が全てのケースで存在するわけではないため完全な証明には至りませんでした。しかし当時の女性への偏見によって彼女の真の知的な高さが歴史的に過小評価されていたことは間違いありません。一次資料からこうした宝石のような発見がなされるというのは歴史のロマンを感じますね。18本目はマス .co からのクロス投稿でエイドリアン・ベーカーさんによるザ・ベニー・エントロピー・オブ・ザ・オーダー・オブ・ア・ランダム・パーミュテーションランダムな置換の位のレニーエントロピーです。この論文では N 個の要素を持つランダムな置換の位つまりサイクルの長さの最小公倍数がどのような分布を持つのかをレニーエントロピーを使って詳しく調べています。置換の位の全体的な挙動は古くから知られていましたが個別の確率を扱う局所的な解析は数の算術的な性質に強く依存するため非常に難しい問題でした。著者は整数の構造や置換の解析という視点からマルコフ仮定や解析数論の道具を駆使してアプローチしています。特に驚いたのはある特定の位を取る最大確率が N が大きくなるにつれておおよそ N 分の1に近づくことを示した点です。また衝突確率についても 以前からあった加減が全近的に正しいことを証明し、長年の疑問にほぼ答えを出しています。面白いのはシャノンエントロピーが典型的な範囲の挙動に支配される一方で、他のレニーエントロピーのパラメータでは典型的な範囲よりもずっと小さい値が支配的になるという対比です。数論的な構造が確率分布にどう影響するかが見事に描き出されており、非常に読み応えのある研究でした。最後はmas.co からのクロス投稿で、ラファエル宮崎さん、レイオン・マルレニンさん、コスミン・ポフォアタさん、マイケル・ゼンさんによるインプロオブ・ド・ラムジー・バウンズ・フォー・ジェネラリズド・シュアー・イクエーションズ、一般化された手話方程式に対する改善されたラムゼー境界です。この論文では数論におけるラムゼー型の問題に取り組んでいます。具体的にはある数個の変数の和とそれより一つ多い変数の和が等しくなるという方程式について、整数をいくつかの色で塗り分けたときに同じ色の解が必ず現れる最小の数、つまり境界値を調べています。驚くべきはグラフ理論の手法を巧みに使って、これまでよりもずっとタイトな境界値を導き出している点です。特に奇数サイクルの多色ラムゼー数に対する上階を改善し、それを手話方程式の解析に応用したアプローチは見事です。さらにある特定の条件下ではこの境界値がちょうど2の R のりになるという正確な式位置を決定しています。算術級数による整数の被覆という視点を取り入れることで、非常にすっきりとした結論に到達しています。グラフ理論と加法的組み合わせ論を融合させて既存の理論を塗り替えた非常にエキサイティングな研究です。さてさて、今日は数論から楕円曲線、ガロア群、そしてマイヤーの G 関数やコラッツ予想、組み合わせ論まで数学の奥深い世界を旅してきました。どのトピックも知的な刺激に満ちていて、本当にエキサイティングな時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。